心に元気を。大人のメンタルヘルス。人は誰でも悩みながら迷いながら生きています。あなたは一人だけで抱えていませんか？この番組では心理学博士の村田明さんに心の健康についてお話しいただきます。村田さんは高岡市のご出身で、法務省に心理技官として勤務された後、アメリカに渡りカウンセリング心理学をさらに学ばれました。現在は富山市内でうつ心理相談センターを開設され、心の問題について相談カウンセリングに乗っていらっしゃいます。
皆さんこんにちは、心理学博士の村田明です。今日の話題はですね、批判的クリティカルな思考のための5つの情報源。批判的クリティカルな思考のための5つの情報源ということでお話ししたいと思いますんですけどね。どういうことかというとね、これもある、アメリカの心理学者がね、投稿してたのを元にするんですけれども、情報源ですよね。インターネットの普及によってね、おそらく情報源というのはね、ものすごくね、それ以前と比べてね、紙の媒体、本とかね、そういうのだけに情報源が限られた時によると比較するとね、もうインターネットでね、はっきり言うとね、例えばね、なんかキーワードを打つとね、もう瞬時にね、もうなんていうんですかね、もう本当何千万とかっていうのがね、浮かび上がってきますよね。だからはっきり言うとね、今の時代はね、情報が不足するってことはほとんどありえないですよね。情報がね、キーワード入れればね、インターネットでね、なんか出てくると。だから情報が不足するってことはないんで、逆にね、情報が溢れててね、それをいかに選択するかの方がね、問題っていうかね、課題だと思うんですけどね。でよく言われてますけどね、だからなんとなくね、インターネットに上がったやつはね、みんなね、それなりにね、正しいかと思うとね、意外にそうでもないんですよね。結構ね、いい加減なのもあってね。だから大事なのはね、そのいろんな情報をね、いかに見分けるかと。要するに不正確な情報ね、で自分がね、なんかでね、いろんなことを考えてね、決定ですよね、ディシジョンメイキングってやつですよね。なんかね、決定決めるときにね、多くのね、情報に頼るのは私いいと思いますよね。いろんな情報を使ってね、で特に大事なことだったらね、それから決定すると。そのプロセスの中でね、正しい情報だけを選ぶとね、もうほとんどね、無数にある情報源の中からね、そのにはどうしたらいいかとね。で批判的な思考って言いましたけど、これ英語ではね、さっきも言ったね、クリティカルシンキングって言うんですよね。シンキングはね、思考ですからね。でも クリティカルってのはね、なかなかちょっと日本語にね、ぴったり訳しにくいと思うんですけど、私は批判的ってこれに訳したんですけどね。要するに物事をね、そのまま鵜呑みにするんじゃなくてね、本当にそうかなと思ってね、やる考え方ですよね。それをクリティカルシンキングって言いますよね。それで、この著者はね、そういうね、大事なことをね、決定するのにね、そういう批判的に考えるのにね、5つの情報源があるって言ったんですよ、ね、だから情報源にはね、5つの種類があると。でそれぞれにね、特徴があるってことを言ってるわけですよね。でその著者が言ってるのに言いますと、まずね、1つの情報源はね、個人的な経験ですよね。個人的な経験、要するに自分自身の経験ですよね。 だからこの自分自身の経験というのはね、もう言ってみればね、事実に基づいていますからね、非常にいいんですけどね、ただ一番の弱点はね、要するに個人的な経験なんですよね。だからもしね、人がね、一人一人違うという前提に立てばね、一人一人ね、違うね、ユニークだっていう前提に立てばね、個人的な経験は一人一人違うわけですよね。だから一番の問題はね、その個人的な経験を、まあ、いわゆる一般化するっていうんですかね、他の人にね、当てはまることがね、非常にやっぱり難しいわけですよね。だって一人一人違うんですからね、あの一人ね、人と同じであれば、あのまあ簡単っていうかね、問題ないんですけど、一人一人違うからね、自分がの経験でこうだったからね、じゃあそれがね、あなたもあのこうしたらいいよってことはね、ちょっと言いにくい。例えばね、よくありますよね。自分ね、こんな薬飲んだからね、よく聞いたんでね、あなたもね、この薬飲んだらって言ってね。だけど、これはかなり危険ですよね。だってね、いろんな、そうなんていうかね、個人的なね、いろんな、ことも違うしね、症状とかもいろいろ違うんでね、自分が聞いた、ね、自分が聞いたことはまあ間違いないとしてもね、それがそのままね、他の人にもね、うまく聞くかどうかって、だからそれはちょっとね、進める方も問題だしね、それをね、あ、そうか、じゃあ私も飲んでみましょうかっていうのもちょっと問題ですよね。だからちょっとこれね、個人的な経験はちょっとやっぱりね、問題だっていうことでね。次にね、なんか一般的な、なんていうかね、考えっていうかね、まあ、もともとはね、コモンビリーフっていうことになってますけど、まあ、一般的な信念っていう考えですよね。これもね、ね、いわゆる経験的にね、いろいろ言われてますよね。この、著者が挙げてるのはね、一つの例でね、まあ、要するにね、反対のものがね、引き合うっていうかね、自分と反対の人がね、好きになるっていうか、引き合うっていうのがね、なんかちょっと一般的に言われてるかもしれませんけど、でもね、いわゆる研究によると、そうじゃなくてね、やっぱり自分とね、似たようなものはね、引き合うですよ。ね。研究ではね。で、自分と違ってる人はね、やっぱり好まないと。これがね、研究なんですよね。だから、一般的にね、まあ、言われてるっていうかね、信じられてるね、反対のものがね、引き合うんだとね、自分と正反対のものがね、なんか、なんとなくね、引き合うってみたいのはね、実は、まあ、研究によるとね、そうではないと。だから、このね、やっぱり、一般的な、まあ、経験的にね、昔から言われてるかもしれないけど、これは必ずしもね、やっぱりね、事実じゃないんでね、これも、もしね、その、クリティカル思考っていうことがいけばね、ちょっと、まあ、気をつけなきゃいけないってことですよね。じゃあ、3番目のね、情報源は何かっていうと、要するに研究なんですよね。ね、いろんな、科学的な研究っていうんですかね。でもね、研究もね、なんか、非常にね、なんか、要するに、まあ、科学的っていうかね、なんか、要するに、客観的っていうような感じもしますけど、これもね、ちょっと、研究までよく考えてみないとね、例えば一つの例はね、犬を飼ってる人はね、犬を飼ってない人よりもね、精神的に安定してるっていうのが、例えばあったとしますよね。犬を飼ってる人はね、犬を飼ってない人よりも精神的に安定してる。でもね、じゃあ、犬を飼えばいいかってことになりますけどね。ただね、これもね、本当にそうかって、もうちょっとね、そこをね、考えて、まあ、例えばね、だから、その、犬を飼ってる人はね、もう、犬を飼う前からね、精神的にね、もう安定しててね、それで、その上になおかつね、やっぱり、動物を飼った方がね、いいかなと思って犬を飼ったと。だから、犬を飼って、たことが精神的な安定につながってんじゃなくて、もう、もともとね、精神的に安定してる人が犬を飼ってるということもね、考えられるんですよね。だから、前からよく言いますけどね、相関と因果関係ってありますよね。相関と因果関係。ね、相関っていうのはね、物事はね、二つがね、関係してるってことですよね。因果関係っていうのは、まあ、なんかが起きればね、原因と結果があってね、だから、ここはね、それもあるしね、だから、研究もね、そのままね、やっぱりね、鵜呑みにするんじゃなくてね、気をつけなきゃいけないと思うんですよね。ただ、まあ、 多くの研究ね、大部分ね、同じことがね、何回も研究されてね、やっぱり正しいと言われてればね、やっぱり研究は、有効ではないかと。ね。で、4番目にはね、専門家の意見ってことなんですよね、情報源としてね。これもね、専門家ですからね、かなりね、いいんだけど、でもね、必ずしもね、例えばね、この、著者が挙げてるのはね、いわゆるアグレッションね、攻撃性に対する研究なんですけど、いわゆる社会心理学者とね、神経、生物学者っていうかね、それとではね、同じね、アグレッション攻撃を研究するにしてもね、ものの焦点が違うんですよね。で、社会心理学者はね、そういう、なんていうかね、社会的な要因について研究しますし、神経生物学者っていうのはね、いわゆる生物学的っていうんですかね、そういうところに焦点を合わせて研究するんで、必ずしもね、ポイントが違うんでね、ちょっと違う意見が出てくる可能性もあるわけですよね。だからそれからね、専門家の中にはね、ちょっと、要するに、課題にね、物事をね、本当はね、専門家ってのはやっぱりね、非常にね、コンサーバティブっていうかね、保守的にね、意見を言わなきゃいけないんだけど、それはね、もう課題にね、なんかセンセーショナルにね、言ってしまうね、専門家もいるんでね、ちょっとやっぱり専門家もね、見分けなきゃいけないってことですよね。最後の情報源はね、いわゆる統計ですよね。統計っていうのはね、数字で成り立ってね、非常に客観的かと思いますけど、これもね、数字そのものは客観的なんですけど、それをどう解釈するかっていうのは、ね、非常にある意味で主観的なんですよね。だから数字だけで並んでても、ね、それをどう解釈するかによってね、全然違う。よく言われる例はね、例えば、物事がね、50-50 でね、半分失敗して半分成功してたらね、それをどう解釈するかですよね。ある人によってはね、半分成功してんだから非常にいいんじゃないかと思うし、ある人にとってはね、半分も失敗してんだからダメだってね、どっちに焦点を合わすかによっていろいろ取り方が違ってきますよね。で、結論としてね、これを書いた人が言ってるのはね、個人的経験とかね、一般的な考えっていうのはやっぱりちょっとね、主観的でね、やっぱりクリティカル思考にはね、そぐわないと。だから研究とね、専門家の意見とね、統計に基づいてやるべきかということなんですけどね。あと私の個人的意見なんですけどね。確かにそうかもしれないけども、私はちょっとね、ちょっと、今の専門家の意見にちょっと批判といたんですよ。それこそね。研究もね、それから専門家の意見もね、統計もね、やっぱり非常にね、ある意味で主観的なんですよね。専門家の意見だってね、全く反することもありますからね。じゃあどっちを取るかになるとね、本当、必ずしも専門家の言ってることが正しい、ね、正反対のことを言ってるときはね、どっちか選ばなきゃいけないですよね。だから結局、要するにね、自分自身がね、の立場っていうのはね、やっぱりよく、だから私は自分自身の立場をね、ある意味で、ね、主観的にとって一向に構わないと思ってるんですけどね。今日はね、批判的、クリティカル思考のための5つの情報源ということでちょっとお話しました。ではまた。
お話は、心理学博士で、うつ心理相談センター所長の村田明さんでした。この番組は、インターネットでも聞くことができます。FM いみずのホームページにある、ネットラジオのバナーをクリックしてください。心に元気を。大人のメンタルヘルス。この番組は NPO 法人いみず市民メディアがお送りしました。それではまた来週。穏やかに
てちっぽけな人生でもその一日